意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。生さんは、はい、気になる講座とかがあったら、すぐ申し込みますか？
私は、半々です。
あ、ほう、半々。ほうほう。
もう本当に 100% というか 120% もこれはと思ったら、まあ申し込みますけど、70%、80% ぐらいの気持ちだと、ちょっと、悩んだりしますね。あと、そのお金の金額によりますね。
はい、その悩んだ場合は、どうなるんですか？
悩んだ末に申し込まない時もあります。
どれぐらいの割合で？半々ぐらいです。悩んでも申し込む場合もある。うん、半分ずつぐらい。
そうですね。
悩んでも申し込む。
どっちが多いかな？まあでも大体半々ぐらいですかね。
悩んだ結果、半分はやめるけど、半分はやっぱり、申し込もう。
参加しようとか、そういう感じです。はい。
それは何で決めるんです？最初の。まあ、金額もあると思うんですけど。
そうですね。金額は結構大きいですよね。でもこれ、まあ高い講座だとして、この金額払ってでも行きたいかいって、自分に問う感じですかね。
じゃあ、この金額出してでも行った講座は何が決め手なんですか？
何が決め手？やっぱりその時の自分に必要だと思う。やっぱり行こうとか。
なるほど。
ですかね。
それで高い金額だけど、よし、行くぞみたいな。
そうですね。
気合を入れていくみたいなね。
あ、そうですね。ちょっと、勇気を出していくっていう、な状態ですかね。
そうね。私の場合は、こう、行きたいとかやりたい。とか聞きたいとか、もう会いたいみたいな、と思ったらもう即申し込むんですけど、
はい。
これって私、ここで陣之助さんの話したかな？ここ、私が一番最初に高額な金額を出して行った講座が、陣之助さんの心のマスターコースだったんですよね。
はい、はい。
その金額が88万だったんですよ。
ああ、それは高額ですね。
それは6ヶ月でです。しかも。6ヶ月で88万で、しかも愛知にいて京都だったんですよね。で、京都で2日連続なので。
ああ、その、講座といいますか。
そうなんですよ。
はい。
毎月。しかも毎月1回なんですよ。1回っていうか、1泊2日の、一回なので、結局は6回。まあ、行った時は、1日目が1時からで、はい、午後の1時から6時、7時ぐらいまでで、で、2日目が朝の10時ぐらいから夕方の2日目が6時までだったんですね。
はい、はい。
なので、1日半ぐらいを6回で、88万だったんですよ。これまた高いですよね。私もそんな講座にお金払ったことございません。
そうですよね。しかも一泊二日だとホテルに泊まったり。
そうなんですよ。
しないといけないですよね。
そうなんですよ。ね。泊まらないと新幹線代っていうかね、電車代、交通費もかかるので、
はい、
もちろんね、大変なので、そのお金はもちろんついてない。
そうですよね。
自分で、そう、払う。
出すわけですよね。
そうなんですよ。なので、それがすごい高い、買ったんですけど、
はい。
なぜその時に行こうって思ったか、今思うと、 その時の、先生がすごく人気の方で、
はい。
なんだろう、抽選だったんですよ。
うんうんうん。
なので、通るかどうかわからないと。行けるかどうか、その講座に参加できるかどうかもわからないっていうところだったんですよね。それで、なっていて、
はい。
その方はずっと、今まで福岡でしか講座を、その講座をされてなくて、
うんうん。
で、初めて京都でやるので、すごいやっぱ人気、みんなが来やすい場所なので人気だねっていうので、そういう風だったと思うんですけど、
うんうん。
なので、申し込んでも、通るかどうかわからないじゃないですかねっていう。
はい、はい。
それが私の中では多分大きかったと思うんですよね。なので、自分の貯めてきたお金の中で払うから行こうと思う。でも、まだ行けるかどうかわからないんだよねって、旦那さんに言ったことを覚えてるんですけど、
うんうん。
でもこれって受かったら行っていいよっていう、どこか自分の中でなんとなくそんな風に思ってたんだろうなって思う。ですよね。なので、すごい行きたいと思って、結構すぐに申し込んだと思うんですけど、ね、行けるかどうかっていうのは、当選みたいな、抽選みたいな感じ。選ばれるんだったかな？ちょっともう覚えてないですけど、
はい、はい。
それで、初めて出したお金がそれだけの講座だったんですよね。それが、それまで私、人の講座とか行ったことなかったので、なのでちょうどこの15年前、10年前、11年ぐらい経つかもしれないですけども、14年だったと思うので、
はい
はい、11年ぐらい前ですけど、それがそこからですね、始まったのが私のその講座、いろんなことを学びたいなっていうふうに。
その、心屋のマスターコースを皮切りに、
うん、
その後は行きたいと思った講座はもうすぐ申し込むっていうスタイルですか？
そうですね。スタイルでしたね。
はいはい、
そんなにたくさん通ってる時はそんなことなかったですけど、あ、でも行きましたね。いろんな潜在数秘術もそうし、
うんうん、
そうですね、うん。何かしらずっと多分、それこそなんだろう。なんとかジプシーって言いますよね。講座ジプシーって何でしたっけ？
ああ、はいはいはい、言いますね。
ね。ね、
いろんな講座を受ける。
そうそうそうそうそう。
そうですね。
うん、そういう風だと思うので、うん。全然こうなんだろう。直感で、行きたいと思ったら行くし、うん、会いたいと思ったら会いに行っちゃうしっていう、そういう風にだったんですけど、
はい。
こうそこまでそんな風に思ってなかったのが、このお金のことですよね。やっぱり高額な金額だったので、
はい、
こう、払おうか払わないかっていうね。私は初めてだったので、その高い講座が、まあそもそも初めてだったので、うんうん、全然今まで使ってなかったので、まあ別にいいかなって思ってたんですけど、
はい、
そのいろんなことを学んでいって、一番最初に私が、こう、変わったなって思うのが、宝くじの話を聞いたんですよね。
うん、うん。
それまでは、一回も宝くじって買ったことがなかったんですけど、
はい。
宝くじのこの収益金は、社会貢献に使われているっていうのを初めて知ったんですよ。なので、いろんな車になってたりとかしますよね、なんか。
そうですよね。ちょっと使い道が私もあんまり分かってないですけど。
ね。
はい。社会貢献ですね。
何かそういう、そうそう使われているっていうのを初めて知って、
はい、
じゃあもし私がそのお金を出して当たらなくても、どこかで役に立つんだったらいいじゃんって思ったんですよ。
うんうんうん。
なんか、どこに行ってる、まあそのこと考えたことなかったんですけどね、そもそも。宝くじが、こう誰かの肥やしになるとかももちろん思ってなかったんですけど、
うんうん、
そもそもなんかそんな風に、誰かのために、どこかで社会貢献で使われるんだったら、いいんじゃないかと思って、それを知った時に、
はい。
たまたまその話をしている時の、多分公務員だったと思うんですけど、その方が、ボーナスですよね。結構公務員なので、高かったと思うんですけど、
うん、
全額、宝くじを買うっていう男の人がいたんですよ。 すごいと思って、それはちょっと私もやろうと思って。
あ、へえ。
で、
はい、
その時、春、夏、冬と20万ずつ買ったんですよ。
へ
え。
すごい。
当たってないんですけど、
うん、
もう10年ぐらい前の話ですけどね。
はいはい。
はい。でも、当たらなくても、まあ別に社会の役に立って、それが誰かのね、役に立ってるんだったら、まあ別に全然いいじゃないっていうふうに思えたんですよね。そこからですね、それぐらいから多分私はお金っていうのは、こう、なんだろう、回るもの、エネルギーなんだっていうふうに徐々にこう思えるようになって、ですよね。お金のエネルギーが、お金が回り始めた。
うんうんうん、
それまでは、もちろん、勉強もしにどこかに行ったこともなかったので、
はい、
もうすでに託児所はやってたので、やってたんですけど、全然自分の給料は4年ぐらい多分ね、もらってないんですよね。
あ、へえ。
もらわずに貯めてたんですよ。
はいはい。
何かあったら貯めるっていうよりも置いといたんですよね、
うんうんうん。
自分は別に給料もらわなくても、旦那さんに食べさせてもらってたので、うんうん、別に給料として何かこう、お金をもらわなくても大丈夫だったし、もらえる状況でも多分なかったんですよね。うん、人件費にかかるので、
うんうんうん。
なので4年ぐらいは余ったら取っとく。余ったら取っとくっていう、なので貯めてるっていう感じだったんですけど、
はい、
それが、このやっぱり、ジノスケさんのところに行ったのを皮切りに、こういうことを知るようになり、
うんうんうん、
そっか、みたいな。お金ってエネルギーだから回るんだって、回していいんだみたいな、
うんうん。
それが私の中で多分、貯めるっていうよりも、取っとくっていうよりも、回す。せばいいんだなーっていうのが強く思うようになったので、多分回り始めたんだなって。なので、たまらないですけど、減らないですね。
あー、今もということですか？
そうです、そうです。今も全然貯めてない。
へー。
でも、会社として貯めてるので、私個人のお金は貯まってないですけど、う
ん、
会社に何かあったら、やっぱりみんなね、スタッフ、のことは考えなきゃいけないので、そこでは、ちゃんと会社としての、それはやってるんですけど、まあ、税理士さんもいるので、
うんうん、
それはやってるんですけど、私個人のものは、全然貯めてないので、
うーん
止まらないんですけど、
はい、
大きく回るようになりましたね。
ああ、そうなんですね。回るのが大きくなるんですね。
ね、面白いですよね。なので、溜めてたら、やっぱり、お水と一緒ですよね。空気とか、お水とかとエネルギーって、やっぱり一緒なので、うん、風と共にね、そうですけど、やっぱり、お水もそうですけど、流れがないと、よどみますよね、お水も。
うん、うん、そうですね。
ね、溜めてると、腐ってきますよね。
うん、うん。
なので、貯めてると、使わなきゃいけない出来事が起きてくるんですよ。
あ、
例えば車が壊れるとか。
はいはいはい。
例えば誰か家族に何かあるとか。
うん、
何か大きく、もう使わなければいけない出来事がやってくるんですよ。なんでこんなお金がいるのみたいな、
うんうんうん。
っていう風な、お金の出て行き方をするんですよ。みたいな、
うんうん。
それが、回さなくても回っちゃうってやつですよね。
そうですね。でもそれって、ちょっと気持ち的にはなんか、嫌ですね、
うん。そうなんですよ。なんか、コントロールできないですもんね。
はい。
うん。
貯めてたってことは、貯めときたいから貯めてたのに、なんで出ていくんだよって。思いますよね。
そうですね。そうですね。そうですね。それもまたあれですよね。エネルギー的にも、やっぱり、良くないですよね。なんで出てくんだみたいな、うん、そういう怒りじゃないですけどね。
うん。
感謝じゃないですもんね、やっぱり。
はい、ネガティブですね。なんか出したくないのに出さなきゃいけないっていう。
うん。なので、私だから理不尽に出ていくことって、すごい少ないと思います。大金が出ていくみたいな。
はいはい。
理不尽に、みたいな。なんでこんなことでお金使うんだろうみたいな。のは、そうですね、ない。ないですもんね、やっぱり。それは、でもやっぱり自分の、すごく自分を大切にしている使い方をしている人って、よくやっぱり言うんですけど、そうな、言われてるというか、お金の口座だったりね、いろんなことを、知ってる方も見えるかもしれないですけど、やっぱり高いと思って買うのか、安いと思って、安い、そうね、こう、回してるって思えるかどうかですよね。自分が使うってことは、その、こう、生産者の人にお金が行くっていうことなので、どこにその自分のお金を、その生産者の方に届けたいかっていう、ことですよね。やっぱりちょっとでも安くとか、まあ生産者の方も会社もいろいろあると思うんですけど、すごく思いを込めて、まあどの生産者もそうかもしれないですけど、それを自分がどうやって選んで、お金を払っていくかっていう、その生産者の方の思いにお金を払えるかっていうのもあると思うので、やっぱりこだわったものってどこか高かったりとかするかもしれないですけど、でもそのこだわりに私買いますみたいなので買うのも素敵だなってやっぱり思うので、もうちょっとでも安くみたいな。
はいはい。
で、やっぱり主婦の方とか私もそうでしたけど、ちょっとでもやっぱり安いものをっていう風になると、どこかそれってこう自分たちが良ければいいじゃないですけど、どこかそういうエネルギーが乗った買い物になるので、理不尽にお金は出ていく可能性があるかなとは思いますね。
そうですね。安いものばっかりを目指していると、気持ちもちょっとギスギスする感じはありますね。
そうなんですよね。
何
かそれは本当にやっぱり目に見えないものなので、どんな周波数で自分がお金を使うかとか、
はい、
入ってくる時もそうですね。給料だったり何かこう報酬でもらうとかも何でもいいと思うんですけど、入ってくる時もありがたいなって思っていただくかっていうので、こんだけかよみたいなね、こんだけしかもらえないとかって思ってお金をもらうのと、あ、こんなにもらえたんだっていうのではエネルギーがやっぱり違うっていうのもやっぱりありますね。本当になんか分かりやすいですよね。お金ってすごく物質として、周波数とかエネルギーが分かりやすく、こう、目に見える物質なので、自分のなのでエネルギーがいいときは、いい風に回ってると思うんですね。なので、たくさん入ってきたとしても、こう、理不尽に出ていったりとか、なんでここにっていう風な使い方をになっちゃう場合ももちろんあると思うので、
はい。
それはだから自分のエネルギーを見るのに、お金ってすごくいい、判断材料じゃないんですけど。
確かに、そうですね。
目に見える物質なので、
だ
からこそお金って、こう、みんなが、とっつきやすいというか、興味がありますよね。増やすにはとか。
まあ、そうですよね。かなり興味を持たれてるジャンルですよね。
そうですよね。そうですよね。それも、やっぱりエネルギーの、こう、周波数の段階があるので、自分がこう、ガツガツ、すごくこう、お金を回したいとか、そういう段階だと、お金はいっぱい入ってくるし、いっぱい使うっていう、そういうお金を物として見ていないというか、 っていう風に回る場合もあると思うんですね。
うん
う
ん、
もうまたちょっとお金に対しての考え方だったり、捉え方が変わってくると、お金ってなんか、幸せを一緒にこうなんだろうな、分かち合える物質。だからお金がいっぱいあって、もちろん幸せだけど、それをどんなところの幸せを分かち合うために自分がお金を使うかっていうのも変わってくると、ただ単にお金を回すっていうだけにしても、こう、回し方のエネルギーの愛の量が違うというか、
うんうん
う
ん、
そういうのも違うなっていうのを、いろんなお金持ちの方を見ていると、こういうお金持ちの人もいれば、こんな風に愛を持ってお金をすごく回している人もいるんだなっていう。それがまあ別にお金だけじゃなくて物質でもね、物でもそうなんだけど、物々交換もそうなんだけど、っていうのは見ていると、なんとなく、へーっていう。すごくお金が回ってるけど、心が豊かに見えない。人もね、いると思うんですけど、それはそれで別にね、いいぞっていう。じゃあ自分はどんな風にお金とお付き合いしたいかなっていう風に、どんなエネルギーを回したいかなっていうのは思います。
そうですね、そうですね。
面白いですよね。本当面白い。
いや本当にそうですね、
うん、
いや興味深いです、
うん、
お金の話はもっとできそうな気がしますね
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。